はようございます。ルカの福音書も7章に入りました。今朝開かれた聖書箇所にはイエス様が立派な信仰だと称賛した人物が登場します。このような立派な信仰は見たことがないと言わしめた人物とは一体誰なのかと言いますと、名もない百人隊長でした。百人隊長とは一体何者かと言いますと、この七章の舞台となっていますカペナウム地方を治めていた領主ヘロデの下で使える百人の軍隊を率いている隊長でありました。ですから百人隊長の下には文字通り百人の部下が存在しています。その百人の部下のうちの一人が、マタイの福音書の方を見ますと中風という病気にかかっており、そして死にかかっていたのですが、百人隊長はどんな病気でも治す力を持っておられるイエス様の存在を知っておられました。そこで彼は使いをやってイエス様に部下を助けてもらえるように必死にお願いをします。その願いに応えてイエス様が百人隊長のもとに向かうと、また別の使いがやってきます。すると今度はわざわざ家までおいでくださいませんように、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは必ず癒されますと言います。彼は直接イエス様が病人に手を置いたり祈ったりするのではなく、ただ一言病気に対して治ると宣言してくださったなら、たとえ死にかかっているようなものでも必ず癒されると信じていたのです。その役人隊長の信仰にイエス様は驚き、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありませんと彼の信仰の姿勢を褒めたのであります。マタイの福音書の方を見ますと、イエス様がさあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにと言って使いを返すと、ちょうどその時そのしもべは癒されたことが記されています。今朝はイエス様が喜ばれたこの百人隊長の信仰から私たちも学ばせていただきたいと思います。イエス様は百人隊長のどのような信仰を喜ばれたのでしょうか。それは百人隊長がイエス・キリストの持つ権威を認めていたというところにあります。権威とはどういうものでしょうか。権威とは辞書によりますと、優れたものとして他人を威圧して自分に従わせる力、また万人が認めて従わなければならないような価値の力のことを言っています。現代の日本にはこの権威が失われていると言います。何の権威が失われているかと言いますと、家庭における父親の権威が失われていると言われています。一つの原因として母子家庭の増加によって父親の存在そのものが家庭にいない、日本から父性が失われていると言います。一昔前のですね、昭和の時代を描いたですね、サザエさんというテレビアニメがあります。まあ一般家庭のこの様子を描いたサザエさんですけど、サザエさんの磯野家には、波平さんが亭主関白でですね、家を治めていました。波平さんがいつも仕事から帰ると奥さんの船さんがですね、玄関まで迎えに来てカバンと帽子を受け取る、そして食卓ではですね、中心に波平さんが鎮座し家族の団らんの中心となっていました。カツオが悪さをした時には原骨をして叱る、昭和の父親にはそのような威厳がありました。近所には雷さんのような頑固親父が存在していて、近所の悪ガキたちが悪さをした時には指導をしていました。また星一徹のようにスパルタ教育で子供を育てる父がいました。気に入らないとちゃぶ台をひっくり返すほどの威厳のある父が昭和時代にはいました。まあ、今とはだいぶ考え方が違いますが、父親には権威という他人を威圧して自分に従わせる そのような力があったと言われています。では、イエス様の持つ権威とはどういったものでしょうか。弟子たちが悪さをしたら、げんこつで叱ったりですね、気に入らないことがあったら、ちゃぶ台をひっくり返して、自分の思う通りに従わせていたのでしょうか。イエス様の権威というのは、世の中の人のように、力で威圧して従わせる権威ではなく、神としての権威でした。イエス様には神としての言葉の権威というものがありました。旧約聖書の創世記には、神が言葉によってこの世界を作られたことが記されています。神が光をあれと言えば、その言った通りに光ができたと聖書は記しています。全知全能の神には、自分の言った通りにそれを実現させる力があるのです。それと同じように、神の一人子のイエス様にも、言葉の神としてのその言葉の権威があることを百人隊長は知っていたのです。ですから、たとえ病人のもとに来ていただいて、手を置いて癒しのために祈ってもらわなくとも、病気は治るとイエス様から一言言っていただければ、必ず部下の病気は良くなるということを信じていたのです。で、この百人隊長というのは、そもそも権威というものをよく理解している人でした。まあ、彼は軍隊という上下関係の中で生きている人間でした。彼の下には百人の部下がおり、彼にはそれを言葉で従える権威があります。この百人は彼の言うことには何でも聞き従います。百人隊長が部下に来いと命令したらすぐに来ます。行けと命令したらすぐにどこにでも行きます。百人隊長の言葉は絶対です。ですから百人隊長には権威というものがありました。彼は軍隊において自分自身が権威を持つものとして、権威の持つ力というものをよく知っていました。そしてそんな彼の上にもまた権威ある存在がいました。百人隊長の上には千人隊長がおり、さらにその上にはヘロデやカイザルが存在しています。彼もまた権威のもとにいます。ですから彼もまた権威に従うとはどういうことかも知っていました。権威を持って人を従わせることも、彼自身が権威に従うこともよく知っていたんです。彼の上にも下にも人がいて、まあ、ちょうど中間管理職じゃないですけど、軍隊という権威に対して絶対服従という特殊な世界に生きている彼が従うこと、従わせることというのが普段からよく身についていたのです。そんな百人隊長の彼がイエス様に神の権威を認めたのです。自分たちの間でも権威ある者が言った命令には皆その通りに従う。ならば、まことの権威をお持ちのイエス様の言われたことは、必ずそのようになる、とそう信じていたのです。直接病気を治してもらわなくとも、言葉一つで治るとさえ言っていただければ、部下の病気は必ず治る、そのように信じてやまなかったのです。私たちも、この百人隊長のように、神の言葉であるこの聖書の権威を信じてまいりましょう。聖書の約束は必ずすべて成就します。ルカの福音書1章45節には、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょうとあります。素直な心を持って、神の言葉である聖書を私たちの人生に対する神の権威ある言葉であると信じてまいりたいと思います。で、二つ目に百人隊長の信仰姿勢から学びたいのは、その御言葉に信頼して従ったという点です。彼はただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。必ずとその言葉への信頼を告白しています。マタイの福音書の方では、ただお言葉をください。 そうすれば私のしもべは治りますと言い切っています。しもべの病気は治るのでしょうか、治らないのでしょうかと伺いを立てているのではありません。イエス様が治るとおっしゃるのなら必ずその通りになると信じ、その権威あるお言葉だけをください。イエス様の言葉に絶対の信頼と確信を持っていたのです。結局この百人隊長というのは二度イエス様のもとに使いを送りましたが、直接的にはイエス様に会うことはありませんでした。これは彼の謙遜からでありますが、イエス様にお会いしなくともお言葉だけいただければ治ると確信していたのです。権威に従うというのは、ただ言われたことに盲目的に従うのではなく、信頼しているから従うのです。私たちもこの百人隊長のように、神の言葉に信頼して従っていかなければなりません。権威ある者の言葉に信頼して従うということにとても教えられる話があります。あるところに海軍隊長とそれに従う大勢の部下たちがいました。彼らはいつものように船に乗り、そこには大勢の乗組員とそれを従える隊長とがいました。すると突然隊長が全員に向かって伏せろと大きな声で叫んだそうです。その命令を聞いた瞬間、乗組員たちの全員が即座に床に伏せたそうです。次の瞬間、船の上に張り詰めていた太いワイヤーが突然切れて、船の上を縦横無尽に叩きつけていったそうです。もしそれに当たりでもしたら、ひとたまりもありませんでしたが、誰一人怪我をするものはありませんでした。伏せろという隊長の言葉に誰一人疑問を持たずに、もたもたせずに即座に行動に移したので、全員の命が守られたのです。権威に従うというのはこういうことです。その場でなぜどうしてと考えていたら命はありませんでした。彼らは皆隊長の言葉に信頼していたから、言われた通りにすぐに従って命が守られたのではないでしょうか。人間の言葉にこれだけの力があるのなら、神の言葉にはもっと素晴らしい力があります。その言葉に信頼し従うのなら、私たちは大きな祝福を受けることができるのです。百人隊長は権威あるイエス様の言葉に信頼していました。そしてそのような百人隊長の信仰を喜ばれ、イエス様はあなたの信じた通りになるようにと言葉を与えたのです。私たちもこの百人隊長のように神の言葉に信頼して従ってまいりましょう。そして3番目に教えられたいのが、イエス・キリストを主とする信仰です。ルカの7章6節で、百人隊長はイエス様に対して主よと呼びかけています。百人隊長である彼にとっての本来の主とはヘロデ・アンティパス、あるいはカイザルです。そのローマに仕える百人隊長の彼がイエス様を主と呼んでいるのです。イエス様を自分の誠の主と認めて、その権威に心から彼は従っていたのです。ではイエス様の権威に従うとはどういうことなのでしょうか。私たちが普段従うという場合、権威とまた権力との二つがあります。イエス様は私たちを権力によって従わせるのではなく、権威によって従わせるお方なのです。権力というのは上から下に強制的に従わせようとする力です。しかし権威は人々が進んで従おうとする、下から上に向かって働く力。敬愛の念や尊敬心がこれに当たります。また権力は他人を抑えつけ支配する力で、 他人を強制的に何かさせることができ、物理的に人を動かせることができます。しかし、権威は信頼関係が成り立っているからこそ可能な服従です。相手に承認と服従の義務を要求します。権威は人々がそれに価値を認めて自発的に同意し服従することを促す力。権力は人々を強制し服従させるときに働き、人々の納得や承認を必要としない力です。ヘロデやカエザルが使うのが権力です。人々を強制的にその力によって支配し従わせていきます。権威というのはちょうど百人隊長と彼の元から使わされた人たちの関係ということができます。百人隊長はその力によってユダヤ人たちの長老をイエス様のもとに送ったのではなく、四節に言われているように、この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人ですというように、人々から信頼され、慕われていた様子が伺えます。ユダヤ人の長老たちは、そんな彼のために、自ら進んでイエス様のもとに頼みに行ったのではないでしょうか。そしてイエス様もまた神としての権力を使えるお方でありますが、力によって人々を支配することはせず、権威を持って人々が従うことを求めておられます。イエス様の権威は、光をあれといえばその通り暗闇に光を作ることのできる神の言葉の権威です。この世界をその権威ある言葉によって創造し、万物を保ち、また支配するお方です。しかし権力によって強制的に従わせるのではなく、その偉大なる権威に私たち自らが自発的に聞き従うことを望んでおられるのです。言うことを聞かなければこうだぞと言って、恐怖で支配するのではなく、むしろ愛を持って私たちに命令されます。ですからその権威に喜んで従う者を主は喜ばれるのです。ここまでイエス様の喜ばれた百人隊長の信仰を見てまいりました。実際に百人隊長は権威に忠実に従うという環境の中にいて、イエス様の権威というものがよくわかる存在でした。そしてイエス様こそ誠の主であり、自分の従うべきお方であると確信していました。しかし権威に従うという意味では、この百人隊長にも勝って、また百人隊長から使わされていた長老たちにも勝って、このイエス様の方が最もよくそれを知り、また最もよく従順にその権威に従ってこの地上を歩まれたお方です。イエス様は言葉一つで病気を治すことのできる権威をお持ちでした。それだけではなく、七章のこの後には死人をも生き返らすことのできる権威を持っていることを明らかにされています。そのイエス様もまた権威に従ったのです。イエス様はこの世のすべてを支配する権威をお持ちのお方です。しかしなお、イエス様ご自身も父なる神の権威に従うしもべとして使えるその姿を私たちに模範として見せられたのです。イエス様は父なる神と共に天の御座におられ、世を支配されるお方ですが、このように人としておいでくださり、しもべの姿をとり、私たち人間の罪のために十字架の道を歩まれるという徹底的な従順を見せてくださいました。百人隊長がその職務上、下に百人のしもべを持ち、従えるのと同時に、また上の権威にも従うものであったように、イエス様も職務上、父なる神に従順に従われました。 その職務というのは、メシアとして私たちを滅びから救うということです。100人のしもべを持つ隊長が、たった一人のしもべの命を重んじ、イエス様に命を救っていただけるように必死に懇願したように、イエス様もまた十字架の上で、父よ、彼らの罪をお許しくださいと言って、私たち滅びゆくしもべのために、十字架の死を遂げられたのです。ですから、この神のしもべなる御子イエス様の従順のゆえに、父なる神は御子を死から蘇らせ、天に引き上げ、そしてご自分の右の座につかせ、父と同じすべての権威をお渡しになったのです。イエス様の権威といっても、頭で分かっていても、私たちの実際の生活に何の関係があるのかと思ってしまうかもしれません。しかしイエス様は、私たちの罪を許す権威を持っておられます。この権威こそ、私たちにとって最も身近な権威ではないでしょうか。そして、ご自分の十字架の死のゆえに、永遠の命を与える権威をも持っておられます。この権威こそ、私たちに最も必要な権威ではないでしょうか。そして、マタイの28章の終わりに、大宣教命令を下すイエス様は、私には全ての権威が父から委ねられているということを言います。イエス様は、伝道の権威をも持っておられる方なのです。私たちは、百人隊長のように、このお方を人生の主としてお迎えし、私たちの誠の王として従うべきではないでしょうか。このお方の権威は、権力として、私たちを力と恐怖によって従えるものではありません。百人隊長にも勝る愛を持って、私たちに自発的な従順を促すお方です。しかしやがて、すべてを従える時がやってきます。もう間もなくその日が訪れようとしています。私たちは、その日に向かって歩む者として、今日、主に自ら従う信仰の兵士としての歩みを、また目指して歩みたいと願います。そして、私たち個人だけではなく、私たち教会もまた、このキリストの言葉の権威に従っていきます。今年の教会に与えられている目標は、真心から神を礼拝する教会です。この御言葉の権威に従って、豊かな教会生活を送らせていただきましょう。それではお祈りをいたします。愛する一人子にすべての権威をお与えになった天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。イエス様の御言葉の権威を認めた百人隊長のように、またあなたに従い通したイエス様のように、私たちも主の兵士として従ってまいります。願わくば、この霊的戦いを共に戦ってくださいますようにお願いいたします。今週の歩みも、あなたの約束に信頼し、確信を持って歩ませてください。私たちはあなたの助けなしには勝利できないものです。どうぞ、私たちがあなたに従って歩むとき、御言葉の通りに歩ませてください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。